ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目は様々な職種の医療専門職の方にご出演いただいておりますが、今回は臨床検査技師に聞いてみようということで、日光記念病院臨床検査センター生理検査科主任塚田真由美さんにお話を伺います。塚田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塚田さんは臨床検査技師として患者さんの状態を知るための様々な検査を担当されています。臨床検査技師のお仕事は血液や尿などの成分の測定、安全な輸血のための検査、手術で採取した組織の標本作成など多岐にわたるとのことですが、今回お話を伺う塚田さんは生理検査科に所属されているとお聞きしました。
はい、生理検査科は患者さんを直接検査させていただく部署です。心電図検査、肺活量検査など様々な検査を行っており、私は主に超音波検査を担当しております。井川さんは超音波検査受けたことはありますか？
はい、妊娠中に受けたことがあります。産婦人科の先生がお腹の子供の様子を見るのに使用されていた記憶があります。
赤ちゃんが動く様子や表情がリアルタイムに見られるので感動される方も多いと思います。超音波検査の機器はどんどん進化しておりまして、以前よりも鮮明な画像が得られるようになりました。当院でも今年心臓の検査用に新しい機器を導入しましたが、数年前の機械よりも機能や画質が向上し、より良い検査が可能になりました。
これはどのような仕組みになっているんでしょうか？
お腹に当てた機械はプローブといいまして、そこから超音波が出ています。超音波は人間の耳に聞こえないほどの高い音です。体の表面から当てますと、その音が臓器に当たって跳ね返ってきます。その様子を画像化して体の中を調べています。わかりやすい例ですと、山に向かってヤッホーっと叫ぶと、ちょっと遅れてヤッホーって返ってきますよね。超音波検査もこの山彦と同じ原理で検査を行います。山彦を英語でエコーということから、超音波検査はエコー検査とも呼ばれています。
山彦と同じ原理が検査に活用されていたんですね。
はい、音を使って検査しているので痛みがない、放射線による被曝の心配がないというのが利点です。赤ちゃんからご高齢の方までどなたでも安全に検査ができます。超音波検査の装置は一人で移動できる大きさです。 CT や MRI とは異なり、様々な場所に持ち運んで検査が可能です。これも利点の一つです。
塚田さんは超音波検査士という資格をお持ちということですが、これは超音波検査を専門に行っている臨床検査技師ということなんでしょうか？
超音波検査士は超音波検査に必要な知識、技能を持つ者を認定する資格の一つです。日本超音波医学会という超音波医学の研究発展のために活動を行う団体が認定試験を実施しています。超音波検査に携わる臨床検査技師が目標とする代表的な資格です。試験は医学的な検査画像の判読だけではなく、超音波検査の原理や機器と仕組みといった工学的な内容も含まれます。超音波検査士の資格は7つの領域に分けられており、私は消化器と体表臓器の資格を持っています。当院では私の他に消化器領域2名、循環器領域1名の資格保有者がおります。
実は私、以前この番組内で日光記念病院で行われた健康プラザデラックスというイベントの中でエコー体験をさせていただいたんですが、私が当てても全然映らなくって、臨床検査技師の方が手を添えてくださって初めて心臓が映し出されるという、すごく技術がいることなんだなと思った経験でした。
そうですね。患者さんの診断に役立つ説得力のある画像を出すにはやはり練習が必要です。超音波検査士という資格は超音波検査に関してある一定の知識、技術を身につけたという目安ではありますが、医療は日々進化しており毎日が勉強です。各種学会、講習会などにも積極的に参加し、技術、知識の向上に努めております。当院は日本超音波医学会認定の指導医、専門医である放射線科の篠原雅弘先生が勤務しております。直接指導を受けることが可能です。超音波検査の指導医が在籍する病院は少なく、とても恵まれた環境で検査を行っております。
患者さんがより良い検査を受けるためには臨床検査技師の皆様の日々の努力が大切なんですね。ところでお腹の超音波検査ではご飯を食べないで来てくださいねと言われることがあるんですが、これはどうしてなんでしょうか？
お腹の超音波検査の場合、食事をとってしまうと臓器が見えづらくなることがあるからです。食事によって形が変化する臓器もあります。例えば膵臓は胃の裏側にあるので、胃に食べ物が入ると超音波が通りにくくなって見えづらくなってしまいます。また胆嚢という袋状の臓器がありますが、食事を取ると消化液が出てしぼんでしまいます。
そうなんですね。胆嚢の大きさが食前と食後でどれほど変わるのか、詳しくは日光記念メディカル情報11月号をご覧いただきたいんですが、こんなに違うもんなんですね。
はい、食事を取りますとかなり小さくなって見えにくくなります。このように検査前のお食事の指示はできるだけ良い条件で臓器を観察するためにとても大切です。検査を受ける際にはご協力をお願いいたします。なお患者さんの病状によってはお食事を制限しない場合もあります。
そうなんですね。お医者さんが診断治療するための重要な画像をしっかり撮っていただくためにも、検査時の指示はきちんと守りたいですね。今回は日光記念病院臨床検査センター主任の塚田真由美さんにお話を伺いました。塚田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
4週目のラジオ健康プラザは、さまざまな検査について知識を深める臨床検査技師に聞いてみようをお送りしました。今回ご紹介した情報は広報誌日光記念メディカル情報11月号に詳しく掲載されています。JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、お手に取ってご覧ください。日光記念病院内では総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
糖尿病教室休止のお知らせです。毎週火曜日に実施している糖尿病教室ですが、地域の感染症流行状況を鑑み、当面の間休止することとなりました。再開時はこの番組病院ホームページ等でもお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。